発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。それでは5月初の発電マンの太陽光発電ラジオ講座、今回も発電マン岩堀義弘さんの付き合いいただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
第2第4金曜のこの時間は、はい、発電だけではなくて農業についてもこの頃学んでいるというね、はい、そういう時間になってきたんですけど、はい、
勉強しております。
以前このコーナーでもお伝えした、実は太陽光のエネルギーを使っての世界一周の飛行を続けているという、はい、ソーラー飛行機、
はいはい、
ソーラーインパルス2、
はい、
ね、あの途中天気のせいでなかなか進まないなんて話だったんですけど、
はい、
先日、またハワイを立って無事にアメリカ大陸まで行ったそうですよ。
あ、そうなんですね。すごいですね。
太陽光だけで飛んでるんだから。
ですよね。それもすごいし、この寝ずに運転してるんですよね。あのほとんど寝ずにね、はい、その人間力の方がすごいなと思って
人間はどこまでやってくれるかと。でも思いがあるんですよね、やっぱりこう、あの初めてヨットで太平洋や大西洋に漕ぎ出していった人たちのように、
はいはいはい、
全部で13区間を予定しているうちの10の区間の飛行をこれで終えることができたというので、世界一周、はい、あと3つというところまで迫ってきましたからね。今度どうですか、やってみたら。
そうですねいやあ、あんま自信ないな、
お天気がね、はい、勝負ですから。
そうです
ね。そのお天気という意味ではですね、世界のこういうニュースを同じく見ていきましたら、
はい、
ここはもう太陽光発電するんだったら困ることないだろうというサウジアラビアで、はい、太陽光発電装置の売り上げが増えてるんですって。
あ、なんかありましたね、記事はね。
はい、そこはもう油ばっかりと思ってたんですけどね。
そうですね、あのわざわざなんか太陽光を使わなくても、ガソリンも油が安く手に入るんじゃないかなと思うんですけどね。
あのあたりって逆にこう暑すぎて発電大変ってことないんですか？
太陽光の場合はね、暑くなれば確かに発電効率が落ちるっていう、そういう性質はあるにはあるんですけど、ただやっぱり周りに何もない広々としたところであれば、あの発電はまあ十分すると思いますので、いいと思いますね。
砂漠に近くなるほど、
はい、
昼間と夜の気温差がすごく大きいですけど、この辺はどうなんですか？
はいはい、それは別に問題ないと思いますけど。
パネルとか装置ってそんな強いもんですか？
そうです、あの、機械の後ね、耐性の問題はあると思いますけど、パワーコンディショナーの方もね、普通に例えば日本でも雪国なんかでも十分使えてますし、はい、それはそんな問題ではないなと思いますけどね。
雪が降るところでも平気、はい、あの砂漠でもかなりね、はい、夜中は冷え込んで冷夏になる、ね、あのっていうのは聞きますけど、じゃあその辺は全然平気かもしれないですね。はい、
そうですね。
で、自分たちの今まで使っていた油、このね、オイルの方が補助金が削減されているので、
はい、
だんだんと、電気が通っていないようなところではこの発電機を太陽光発電に変えているっていうことなんだそうですが。
あ、なるほど、なるほど。
自分で使う分にはね、そうしたら、
そうですね、土地も広くあるでしょうから、そういうところでは太陽光なんかはね、確かにいいでしょうしね。ガソリンも本当に長期の将来的に考えれば枯渇するでしょうし、そういう自分たちの資源を大事に使うということもあるんでしょうね。
非常にそれでも安いオイルをやめて、はい、でこれに変えるっていうことはやっぱ先を見越してるんですかね。
そういうことでしょうか ね、
はい、サウジアラビアでもそういう動きがあるという中で、
はい、
我らが静岡県は浜松あたりが一番日本の中では、
はいはい、
日光状態がいいと。
はい、そうですね。あの浜松とか御前崎とかあの辺はもう、あの全国トップレベルですからね。
遠州地方が一番ということなんですね。
そうですね。
で、空風が吹きますから、はい、暑くなりすぎない。
そうですね、あの風が吹くのも本当にいい、太陽光にとっては非常にいい影響になりますよね。はい、
前にちょっと伺いましたけど、この頃突風騒ぎもありますけれど、
はい、
風によって太陽光パネルが影響を受けるってことは実はあまりないんですね。
そうですね、もちろん施工をちゃんとやっていればという条件はつくんですけどね、うん、一部でこの間まあ長野の方でも問題になって、まあ、ドラム缶みたいのにこうつけたりとかね、いろいろありましたけど、ああいう、まあ、もちろんそういう粗悪な施工をしたらね、それは風とか雪とかでも本当にね、被害を受けてしまいますけど、まあ、普通きちっとした施工をやっていれば30メートル40メートルという風力に耐えられるような形で施工をしますから、
40メートルって言ったらもう本当に大型台風も、まあね、超大型台風ですもんね。
そ
うですね、
まあ、それぐらいでも想定してないと今ね大変ですからね。
竜巻騒ぎもありますからね。
さすがにね、竜巻になるとね、
もう家ごと持ってなっちゃいますからね、はいはいはい、
そうですね、
だからそれさえきちんとしていれば今の話を聞くと本当それは安心ですね。
そうですね。
そんなわけで、牧之原市で鈴木が、はい、鈴木牧之原太陽光発電所、
さすがに規模が違いますね。
大きいみたいですね。どのくらいなんですか。
2万キロワットですから、もう20メガですから相当大きいですね。まあ、僕らが手がけるメガソーラーって大きいのでもやっぱ1メガとか2メガとか、うん、はい、2メガを超えてくるといわゆる特別高圧っていうね、特攻って僕ら言ってますけど、2メガが一つのまたね、ラインになるんですよ。そこから超えてくるとまた特殊な設備になってくるんですね、うん、そうしないとそのあとこうメンテナンスなんかも今度もう本当に技術者を常備してこないといけない。
あ、本当に普通の発電所のように、はい、管理者がいて常時監視してないといけないというようなものになってくるんですね。本格的な大規模な発電所と見ていいわけですね、はい、これは。
そうですね。なかなかね、本当日本だとこれぐらいの設備を作る場所がそうない。静岡あたりでもね、そんなにないですから、やっぱ北海道とか九州とかね、ああいうところだとやっぱ大きな設備も結構あるんですけど、静岡は特にこう山間地が多いのでなかなかね、十分本当に、満足のいくその平野がないというかね、はい、条件難しいですよね。
鈴木の場合はあの辺りで、実は持っていた自社工場を、はいはいはい、そうですね、東日本大震災の後に、はい、まあ、津波を避けたいというので、はいはい、場所を変えるといった跡地があったので、はい、それをなんか有効に利用しようということだったようです ね。
ちょうどあの辺日射量も強いですから、うん、年間通してね、晴天率もいいですし、非常にいいですよね、うん、
まあ、でも鈴木がまさか電気を起こすようになるとは思いませんでしたね。
そうですね、まあ、どこでも今ね、ちなみにうちもやりますんでね、またね、今度
あれいよいよ発電マン発電所が、
はい、うち、まあ、今年まだできてないですけど、今年中に一応浜松の方でやっぱり 1.5 メガのやつを作ります。はい、発電所やります。
始まりますか。
はい、
ちょっと今驚きの
告知が出て
きました。
まだ言ってなかったんですけど、はい、そうなんですよね。
これはちょっとじゃあ遠州の皆さんのみならず注目をしていきたいところですね。
そうですね、まあ、これはうちの場合はね、特に太陽光発電のこうメンテナンスっていうのも、うん、まあ、ビジネスとして必要ですし、そういったノウハウを作る上でもやっぱり自社で発電量をやっぱ持って、そういったノウハウの研修とかもやっていこうというのもあって、うん、それで、まあ、どうせなら、まあ、浜松の方でそこそこの規模のというふうに思って、まあ、ちょうどいい物件があったもんですから、
ね、
そうなんです、
知らないうちにどんどん進んでいる発電マンでしたけど、
はい、
まあ、気になる方たち、
さすがに鈴木さんぐらいには及びませんので
ここまではね、
さすがに、
ね、大企業、まあ、ナショナル企業ですからね、鈴木の場合 ね、はい、まあ、その発電マンもでも農業と太陽光発電についてはもう早くから進めてます、はい、そんな話を聞きたいという方が第2回目で明日集まるそうですね。
そうですね、
はいはい、明日5月14日土曜日午後1時半から3時半までの2時間発電マンベリーズの会場で、
はい、
発電と農業についてのセミナーを行います、
はい、
参加無料になっていて まだ大丈夫なんですか？
問い合わせいただいて、もし、まあ、6月にも一応やりますので、6月の11日にもやる予定です、
はい、
月に一遍ぐらいはまあちょっとやっていこうかなと思ってます、
はい、とりあえずそれでは発電マンの電話番号をお願いします。
はい、054-273-2828 までちょっとご連絡いただければと思います。
054-273-2828、明日行け、はい、行きたいなとか、
そうですね、
その次でもいいから行きたいなっていうふうに一言言っていただければ、
はい、例えば農業だけに関心があるとか、あるいは太陽光だけに関心があるという方でも構いませんので、
はいはい、なんだか太陽光発電に関してはいよいよ第3の時代が動き始めた感じがします。
そうですかね、はい、僕はあんまり今ずっと一本調子でやってるだけなんで、あんまり自分の中ではあんまね、そう感じてないんですけど。
じゃあその辺も含めて第4金曜日のこの時間をお楽しみに。
はい、お願いします。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。